ちょうど日本に戻るためにシカゴの空港のホテルにチェックインをしました。で、チェックインしている際にその異様な光景に驚きました。というのは、私の周りにはイスラム教徒がいっぱいだったからです。ホテルにチェックインするときに、ホテルのそのカウンターの方も、今日はイスラムの方ばっかりですよと。そうでした。かなり大きなホテルでしたけれども、そこには右を見ても左を見てもイスラムの人たちばかり。正直、アメリカにいるのかサウジアラビアにでも来たのかということを考えるほど、あまりのたくさんの数に驚きました。ですぐに分かったのは、実はすぐ隣のその会議場で北米のイスラム教徒たちの大会が開かれています。そのために皆さんが北米中から集まってきて、そして会議を行う予定になっていました。現在600万から800万人の、正式な数は分からないと言われていますけれども、信者がいると言われています。アメリカにおいて最も信者の数を伸ばしている宗教の一つであり、キリスト教に次いでその勢力が第2番目に拡大するであろうと言われているイスラムです。この団体が設立されて何年にもなるんでしょうけれども、その代表者たちはこのようなことをイスラム教徒たちに言ってます。イスラム教徒として生きなさいと。そして他の人にイスラム教の話をしなさいって。そして彼らは自分たちに与えられた務めを果たそうとしています。自分たちが真理と信じるこの教えをより多くの人々に伝えようと。そしてアメリカにおいてもたくさんの人々がイスラムへと改宗しています。そのような光景を目の当たりにして、あちこちにサインポスターが貼られています。警察官が交通整理をしています。たくさんの人々が、3500人ぐらいの人々でしょう、道路を渡って、そしてその会議室へと、会議場へと向かっている様を見ていますと、我々信仰者は何をしているのかなと、そのように思いました。彼らは一生懸命自分たちに与えられた務めを果たそうとしている。我々信仰者は主から与えられたその務めを十分に果たしているんだろうか。またその務めを十分に果たそうとしているんだろうか。そのことを今日私たちはご一緒に考えたいんです。主は私たちに務めを与えてくださいました。主は私たちに義務をくださった。当然しなければならない務めがあるんです。で、そのことをパウロは私たちに教えてくれています。そのことをペテロは私たちに教えてくれています。そのことを弟子たちが教えてくれています。そのことを主イエスキリストも教えてくれています。今日私たちはその中でも使徒の働きの一章を通して、今一度我々信仰者に与えられたその義務について、その大切な大切な務めについて、ご一緒に御言葉を見てまいりましょう。使徒の働きの一章の8節の御言葉であります。皆さんもよくご存知です。この御言葉を今日我々見るわけですが、その前に4節のところから、主イエスキリストが十字架のかかりになり、そしてよみがえられ、そして40日の間神の国のことを語り、多くの証拠を持ってご自分がよみがえったんだということを明らかにされたことが3節に記されています。その後4節、彼らと一緒にいるとき、イエスは彼にこう命じられた。 エルサレムを離れないで私から聞いた父の約束を待ちなさい。ヨハネは水でバプテスマを授けたが、もう間もなくあなた方は聖霊のバプテスマを受けるからです。最後の最後に主イエスキリストが天にお帰りになる、昇天される前に弟子たちにお話になったことは何だったかというと、聖霊のバプテスマについてでした。確かにこのことは主イエスキリストがもうすでに弟子たちにお話になっていらっしゃいました。ヨハネの福音書の中でも、私が去っていくことはあなた方にとって益なのです。それはもし私が去っていかなければ、助け主があなた方のところに来ないからです。しかももし行けば、私は助け主をあなた方のところに使わします。主イエスキリストは繰り返し繰り返し、助け主をあなたたちのところに送るという約束を与えになりました。そして今まさに主イエスキリストが昇天なさる前に弟子たちにそのことを告げられたんです。でその時に弟子たちは非常に面白い返答をしてますでしょ。聖霊のバプテスマのお話になった主イエスに対して弟子たちが言ったことは6節。そこで彼らは一緒に集まったときイエスにこう尋ねた。主よ、今こそイスラエルのために国を再興してくださるのですか。見えますよね、この弟子たちの関心が何だったのか。彼らの関心はこの地上に御国を建てることでした。御国を築くことでした。ですから彼らはこのような質問をしたわけです。そのことを彼らは待望していたからです。その時を待ち望んでいたからです。それに対してイエス様のお答えを聞くと、7節にイエスはこう言われた。イエスは言われた。いつとかどんな時とかということはあなた方は知らなくてよいのです。それは父がご自分の権威を持ってお定めになっていました。2つのことが分かりますよね。イエス様はこのような質問をした弟子たちに対して2つのことを明らかにしています。それは必ず主が地上に王国を築かれるということです。そんなことはありませんと、そんなことは絶対起こらないという否定をしていません。しかも2つ目を見ていただくと、その日が定まっていることを教えています。父がご自分の権威を持ってお定めになっているって。確かに地上にその王国が建国される、そのことは明らかで、その時がいつなのか父なる神はもう決めてらっしゃる、ご自分の権威に基づいて。だからイエス様はこの弟子たちの質問に対して否定してません。それが起こるんだということをかえって肯定してます。しかしこのやり取りを見ているときに我々が考えなきゃいけないことは、繰り返しますけれども、なぜイエス・キリストは最後の最後に天にお帰りになるその前にこの聖霊のバプテスマについてお話になる必要があったのかです。なぜもっと別のこと、天の希望であったりとか、もっと違うことをお話にならなかったのか。それはこういう理由があったからです。地上の王国が築かれる前まで、それまでの間に、いいですよ、我々信仰者には大切な務めがあるからです。この地上に王国が築かれることをイエス様は否定したんじゃない。それが必ず起こることを言われたんです。イエス様はそのことをちゃんとご存知なんです。しかしその時まで地上に残されている我々信仰者には大切な大切な務めがあるんです。そのことを最後にこの弟子たちに教えておられるんです。主の憐れみによって救われた信仰者一人一人にはしなければならない大切な働きがあるんです。重大な義務が存在しているんです。そこでイエス・キリストはそのことを最後にこの弟子たちにお話になるんです。 どんな務めなのか、どんな義務の話をしているのか、それは彼らが主イエスの証人として働きをなすことです。イエス様の証人として働きをなすことを主はここで彼らに命じていらっしゃるんです。そしてその働きをなしていくためにイエス、聖霊が必要なんです。だから主はここで聖霊のバプテスマについてお話になったんです。あなたたちは私の証人である。よく存じのように、確かに主はここでこの弟子たちに、この当時は11の使徒でしたけれども、イスカリオテは命を絶ちました。しかしこの11の人たちにこのことをお話になった。しかしこのことは御言葉を見るときに信仰者一人一人に主が望んでいらっしゃることです。覚えていらっしゃるでしょ。大命令というのは、我々はすべての人を弟子としなさい。時代が違えども、国が違えども、メッセージは変わってません。この弟子たちに聖霊のバプテスマのことをお話になったイエス様、あなたたちは私の証人としてこれから生きるんだと。それから数千年が経ちました。このメッセージは今も変わってない。あなたに対して主が望んでいらっしゃること、命じていらっしゃることは変わってないんです。あなたに主が望んでいらっしゃることは、私の証人として生きなさいです。証人、これは私たちが自分の見たこと、自分の聞いたことを正確に証言する人のことです。今回のアメリカのその滞在中、どのテレビをつけても、この間フロリダで決心がなされましたけれども、判決が下りましたけど、2歳の息子を殺害した容疑をかけられていた母親に対する裁判が毎日のようにテレビで放映されていました。多くの証人たちがその生中継で法廷の中の様子が全国ネットで流れています。証人が呼んでこられて宣誓をして、そしてその証人席につき、そして検察側から弁護側からさまざまな質問を受けます。この証人たちの責任は、正直に自分の見たこと、聞いたことを話すことです。私はこんなふうに思いますという意見を述べ始めると中断されます。その場は意見を聞く話じゃないんです。その場じゃないんです。その場は自分が見たこと、聞いたこと、その真実を明らかにするその時間です。主イエスキリストが、あなたたちは私の証人として生きるんだって言われたときに、私たちに必要なことは、我々は主イエスに関する真実を人々に対して証言するという、そういう務めをいただいています。僕らがどう思うか、あなたがどう思うか、そんな話をしなさいというんじゃないんです。我々がどんなふうに感じるかでもないんです。主イエスキリストが一体誰なのか、主イエスキリストが一体何をなさったのか、この真理を我々は人々に証言しなさい。主イエスキリストは誠唯一の神です。創造主なる神です。我々を作りになった神です。すべてを支配していらっしゃる神です。そして同時に、この方はあの十字架にあって、我々罪人の罪を負って死んでくださり、そして3日後によみがえられた救い主である。我々はこのイエスが一体誰であり何をなさったのか、このことを人々の前で明らかにするという大きな責任をいただいています。人たちはそのことをしました。この命令をもらってから、この使徒の働きの2章を見ていくと、またその後を見ていくと、確かにそれを実践している人たちの様子が描かれています。2章の32節を見ていただきますと、神はこのイエスをよみがえらせました。私たちは皆そのことの証人です。3章の15節をご覧いただきますと、命の君を殺しました。 ペテロがそんなふうに言います。しかし神はこのイエスを死者の中からよみがえらせました。私たちはそのことの何て言います証人です。5章の32節のところにも、私たちはそのことの証人です。神がご自分に従う者たちにお与えになった聖霊もそのことの証人です。私たちは自分たちがどんなことを考えているか、どんなことを思っているか、そんなことを話したんじゃない。我々が実際に見たこと、私が見たこと、聞いたことを話しているんです。この事実を、真実を彼らは人々の前で述べ伝え続けたんです。それが証人の役割です。いいです皆さん、主イエスキリストは恵みによって救われたあなたにこのイエスのことについて真実を人々に伝えていきなさい。私たちイエス様にお会いしたことがありません。確かに。でも我々にこの聖書が与えられました。我々ですからこの聖書の真理を人々に語るんです。そして少なくとも主の恵みによって救われた人たちは、主があなたを救ってくださったこと、主があなたのうちに宿ってらっしゃること、主が生きて働いてらっしゃることをあなたは確信してらっしゃるでしょう皆さん。あなたは日々の生活において主を感謝しますと私と共にいてくださるから、主を感謝しますと私を変えてってくださってるから、主を感謝します、あなたがこうして祈りに応えてくださってるから、主を感謝します、あなたが罪を示してくださってるから、そうして私たちは主の臨在という、確かに目に見ることはできなくても我々は確信しています。なぜなら主が確実に御言葉が教えるようにあなたや私のうちに働きをなしてらっしゃるから確信してんです。聖書が教えるようにそのように主が働いてくださっている。我々は難しい話をしなさいって言ってんじゃないんです。イエスの証人として生きなさいって言われたんです。この証人という言葉ですけども、英語の殉教者という言葉もこのギリシャ語から出てきています。多くの人々は命がけでこの真理の証をしたんです。多くの者たちがそのために命を落としました。しかし主が人々に与えられた、信仰者に与えられた大切な務め、それはイエスの証人として生きなさい。この使徒の働きの4章の19節や20節をご覧いただきますと、こんなことが記されています。ペテロとヨハネは彼らに答えていった。神に従うよりあなた方に聞き従う方が神の前に正しいかどうか判断してください。私たちは自分の見たこと、また聞いたことを話さないわけにはいきません。イエス様の名によって一切語ってはならないと言われたときに彼らを脅されましたけれども、しかし彼らはその中でひるむことなく、この自分たちの見た、また聞いた真理を語り続けました。命がけで彼らはその真理を語ったことが記されています。信仰者の皆さん、主イエスキリストを愛していらっしゃる皆さん、あなたに与えられたこの務めをあなたは忠実に果たしていらっしゃいます。キリストの証人としてこのイエスキリストの真理をあなたは人々に明かしていらっしゃいます。今一度思い出さなきゃいけない。そのために主はあなたをこの救いと招いてくださった。この大切な務めを、義務をあなたに主は与えてくださった。いいです。あなたを使う必要はないんです。あなたが働かないと神の御業がなされないということはありえないんです。あなたがどうしようと神の御心はなされ続けていきます。しかし感謝なことは、我々のように罪深いものをその神の働きの一環として用いてくださるという事実です。あなたの弱さを神は知ってます。 あなたの罪深さも知ってます。あなたの愚かさも知ってます。それでいて神はあなたを用いようとしてくださったんです。その方に用いられたいと願いません？その方に使っていただきたいと思いません？しかも我々はその偉大な神様の素晴らしさを述べ伝えるというこの務めをいただいているんです。難しい神学を人々に語りなさいと言っているんじゃないんです。主イエスキリストがどんなに素晴らしいお方であり、どんなに素晴らしい救いの御業を成してくださったのか、イエスキリストによって救いがあることを人々に語るんです。特権だと思いません？救われた者たちに与えられた神様からの特権です。そのような素晴らしい神様を人々に明かしする。どっちかというと我々はもっとくだらないことに熱心になっています。スポーツの話であったり、それ以外の話であったり、永遠と全く無関係なことに我々は力を注いでいます。我々がしなきゃいけないのは、我々を作ってくださり、我々を救ってくださったこの神が私たちに託してくださったこの大切な務めというものをしっかりと果たしていくという、このことにこそ我々は最善を尽くしていく。そのように思いません？こういった務めが与えられたと確かに御言葉を我々に教えます。もう一つ、二つ目に我々が見たいのはその力です。その力です。務めが何であるか分かりました。じゃあその務めを大胆に果たしていくため、その務めを大胆に成していくためにどうしたらいいのか、力が必要なんです。そして大胆にとあえて言わせていただいたのは、それが聖霊なる神様のなされる働きだからです。もう一度今日のテキストをご覧いただきますと、聖霊があなた方の上に臨まれるとき、ね、あなたたちは力を受けるんだと、そのようにおっしゃいました、ね、今私たちはイエス様を信じたら聖霊をいただきます。イエス様がおっしゃったように、もう間もなくしたらあなたたちは聖霊のバプテスマを受ける。まだ聖霊のバプテスマを受けていなかったんです。特別な時です。今の私たちとは違うんです。我々はイエス様を信じたら聖霊のバプテスマを受けるんです。この時まではまだ聖霊の働きがこのように制限されていました。でもぜひ見ていただきたいのはこの8節のところで、聖霊があなた方の上に臨まれるとき、聖霊があなたに与えられるときにあなたたちは力を受けるんだと言っています。非常に面白い、興味深い言葉がここに使われています。力という言葉です。1866年ですから明治19年になります。アルフレッド・ノーベルという、ノーベル賞であの有名なノーベルが爆薬を発明しました。彼はギリシャ語の学者であった友人に、爆発する力、強力な力をギリシャ語で何て言うのかと尋ねたんです。友人はそれはダイナミスだ、そのように答えました。その時からノーベルはこの爆薬のことをダイナマイトと呼ぶことにしたんです。主イエスキリストはここで、聖霊があなたたちの上に臨むときに、このダイナマイトが、この力があなたに与えられるんだと、そのことを弟子たちに教えたんです。ですから、このあと、弟子たちのその証言、その証というのを見ていきますと、非常に大胆です。使徒の4章の13節を見ても、彼らはペテロとヨハネとの大胆さを見、また二人が無学な普通の人であるのを知って驚いたが、二人がイエスと共にいたのだということが分かってきたなんて、使徒の14章の13節も記されます。弟子たちは非常に大胆だったんです。たとえ自分の命が狙われても、 この結果命を落とすことになったとしても彼らは大胆にイエス・キリストが誠の神であり救い主なんだと、この方が誠の神なんだということを彼らは大胆に明かして回ったんです。そのような力を聖霊は与えるんです。よく考えてみますと、確かに聖霊なる神様の力っていうのはすごいものです。もちろん神ですからね。我々を救ってくださるわけでしょ。聖霊なる神様の働きというのを見たときに、聖霊なる神様はあなたや私まだ神を知らなかったときに、神に逆らっていたときに、我々のうちに自らの罪深さを示してくれました。ヨハネの16章の8節が言うように、その方が来ると罪について世にその誤りを認めさせますとあります。だから聖霊なる神様が何をしたか、全く神のことなんか分かっていない、好き勝手に生きてた私たちの心に働いて、我々が神の前にいかに罪深い存在であるかということを悟らせてくれる。そのような働きを聖霊はなさったんです。同時にあなたを真理へと導いてくださった。このヨハネの16章の8節の後がこういうふうに続きます。義について、裁きについて世にその誤りを認めさせました。自分自身の神の前に間違っていることを神が明らかにするだけじゃない。神様の真理を明らかにして悟らせてくれるんです。そしてそれだけじゃない。聖霊なる神様はそういった人々を救いへと導かれます。使徒の11章の中に8節にこうあります。人々はこれを聞いて沈黙し、それでは神は命に至る悔い改めを異邦人にもお与えになったのだと言って神を褒めたたえた。使徒の11章の18節のところで、命に至る悔い改めを異邦人に与えたのは誰かって。神です。そう言って弟子たちは神を褒めたたえたんです。ユダヤ人である我々だけと思っていたのに、神は同じように異邦人に救いを与えられた。神が人に、罪人に救いを与えるんです。テトスの3章の5節のところにも、神は私たちが行った義の技によってではなく、つまり我々の行いによってではなく、ご自分の憐れみのゆえに聖霊による神聖と更新との洗いをもって私たちを救ってくださった。神があなたを救ってくれたと。神様は私たちを新しく生まれ変わらせてくださった。そのような力を神はお持ちです。罪の中にどっぷりと浸かっていた私たちをそこから救い出して生まれ変わらせてくださった。神の敵として生きてた私たちを神の味方として、神の子供として生まれ変わらせてくださった。そのような力を持ってらっしゃる方です。その力によってあなたは生まれ変わったんでしょ。その力によってあなたは神を愛する者に生まれ変わったんでしょ。この救いは神の御業です。神の道からです。同時にその聖霊なる神様の力というのは、奉仕においても働きにおいても大きな力をもたらしてくれます。救いにおいての道からを見ました。我々信仰者が主に仕えていくときに、その奉仕の働きにおいても聖霊は確実にあなたや私を助けてくださる。コリント第一書の手紙の2章の4節のところには、そして私の言葉と私の宣教とは説得力のある知恵の言葉によって行われたものではなく、御霊と道からの現れでした。パウロはそう告白しています。私が非常に知恵あるものだから私の宣教がこうやって多くの実を結んだとは言わないんです。パウロが言ったことは、主の憐れみによってこのような御業がなされたんだ。彼は自分の力を一つも誇ってません。神の道からなんだって。そのことを彼は告白しています。確かに、ヨハネの福音書の中で、14の16に、私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えします。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためだと。16章の7節のところも、 さっきお読みしましたが、もし私が去って行かなければ、助け主があなた方のところに来ないからです。しかしもし行けば、私は助け主をあなた方のところに使わせます。助け主です。この聖霊なる神様は。ということは、いいです、皆さん。主なる神はあなたに大切な務めを与えられました。重大な務めを与えられた。この主を人々の前で明かしするという務めです。しかしその働きを成すために助けが必要なことを神様ご存知なんです。だから助け主を送っておいてくれた、ね。我々のことを知ってらっしゃるからでしょ。この方の助けがなければできないんです。多くの人はこう言います。キリストの証人として生きなさいと言われても、私はとっても口下手なんです。うまくしゃべれないんです。だからイエス様は助け主を送ってくれたんです。いや、私はね、人の前に立ったらすぐに上がってしまって、上がり症なんで、うまく人と話ができないんです。だから助け主を送ってくれたんです。私は聖書の知識が乏しいから、いろんな質問が返ってきたらどう答えていいか分かんない。だから助け主を送ってくれてるんです。私の信仰力が非常に浅いんです。だから助け主を送ってくださったんです。あなたのことを知っておられる神はこのような備えをしてくださったんです。よく考えてみたときに、神様がどんな務めを自分にくださったのかをこうして今一度思い出したときに、そしてもしその務めを我々が忠実に果たしていないとしたら、どんな言い訳を我々がしたとしても、その問題は自分にあることに気づきますよね。だって神様はあなたの弱さを知って助け主を送ってくれてるのに、我々がいいです、ちょっと今忙しいから、他にしなきゃいけないことがあるから、もうちょっと学びをしたから、そうして我々自身が神様の前に忠実に歩んでない。ご存知ですか、皆さん。主の命令に忠実に従わないということは、神の前に罪を犯しているということなんです。主なる神がこう生きなさいと言われたのに、それに我々が従わないということは、我々は罪を犯しているんです。この弟子たちを見るときに非常に励まされます。例えば使徒の働きの4章の29節をご覧いただきますと、ペテロとヨハネが釈放された後、彼らは弟子たちのところに行きました。そして弟子たちが心を一つにして神様の前に祈りを捧げています。29節、主を今彼らの脅かしをご覧になり、あなたのしもべたちに御言葉を大胆に語らせてください。今脅かしをご覧なり、そして彼らが望んだことは、我々に御言葉を大胆に語らせてください、その力を私たちに与えてくださいと祈るわけです。31節、彼らがこう祈ると、その集まっていた場所が震え動き、一度は聖霊に満たされ神の言葉を大胆に語り出した。すごいと思いません？彼らは主の前に求めたんです。確かにいろんな迫害があるし、困難があるけれども、しかし我々はその中にあって、あなたが与えてくださったこの務めを大胆に、忠実に成していきたい。主をどうぞその力を与えてくださいって祈るときに、彼らにその力が与えられているんです。そして彼らは大胆に神のお言葉を、真理を語り出した。あなたに欠けているのはこの点ではありません。 音を語ってもなかなか反応がない、福音を語ってもなかなか結果が出てこない。私たちが求めなきゃいけないのは、主よ、確かにこのような現状の中にあっても私自身が意気消沈することなく大胆にあなたの言葉を語れるように、どうぞ私に助けを与えてください。弟子たちはそうやって祈ったんです。そうして神様が彼らの祈りに応えてくださり、そして彼らは大胆に語り続けたんです。聖霊なる神様の助けがいるんです。聖霊なる神様がいつも我々を支配し続けていくことが必要なんです。パウロが言ったように、聖霊に御霊に満たされなさいって、エペソの5章の18節のところで命令です。継続してそのように生きていきなさいと言います。我々今この時代に生きる我々信仰者、パウロたちの時代と同じように、この聖霊なる神様によって支配されて、そしてその力をいただきながらこの務めを果たしていくことが必要です。フィラデルフィアの有名な牧師でも天に召されましたけれども、ジェームス・ボイスという先生は、彼は使徒の働きの中の聖霊に満たされるというフレーズを調べた後、こんなことをおっしゃっています。個人であれグループであれ、聖霊に満たされた時に人々は直ちにイエス・キリストの証を力強く始めている。我々信仰者が聖霊なる神様に満たされたときに、そこから出てくる結果というのは何かというと、イエス様のことを大胆に人々の前で語り続ける。なぜなら皆さんも覚えていらっしゃるように、聖霊が我々のうちを支配しているときに、我々のうちには喜びが満ち溢れます。神様のなしてくださったあの贖いの御業を覚えるときに、それに感動します。そのときに私たちはそのことを人々に伝えていきたいという思いを強めます。違います？聖霊なる神様があなたを支配し続けているならば、聖霊なる神様があなたを支配し続けていることは、あなたの宣教という主イエスキリストについての真実を述べ伝えるというこの働きによってそのことが明らかになる。そう思いません？イエス様のことを人々に伝えたくない、そういう思いを持ったこともあるでしょう。でその時の信仰状態というのは聖霊に満たされていたのかどうか。明らかですよね。同時に救いだけじゃないです。奉仕やこの働きにおける力だけじゃない、実際に我々の生活においても聖霊は大きな力です。我々が毎日の歩みをしていく上において、聖霊なる神様は大きな力です。聖霊なる神様は確かに我々が御言葉で学んでいるように、我々信仰者をキリストに似たものへと日々変えていこうとしておられます。そういう働きが始まったわけでしょ。イエス様をお信じになった時に、神はあなたを清いと宣言してくださった。そしてその時から聖霊なる神が、あなたのうちに内住する聖霊なる神が、あなたをより清いものに、より正しいものに、より神が喜ばれるものへと変えていく、その働きが始まりました、ね、で我々が考えなきゃいけないことっていうのは、そのような働きを聖霊が始められたんです。あなたをイエス様に似たものに変えようという働きが始まっているんです。じゃああなたの言動というのは、このキリストの素晴らしさを証しする証しを成しているかどうかなんです、ね、神はそのような働きをもうすでにあなたのうちに始められたんです。問題はそのような働きをあなたが日々実践しておられるかどうかなんです。もししていないとしたら何か問題があるわけです。一言で言えば、我々のうちに罪が邪魔するんです。我々のうちの罪がそのように生きないように邪魔をするんです。 主の御心に忠実に従っていこうとさせまいとする、そういう働きが我々のうちに悲しいことにあるんです。だから今我々が見てきたように神の助けが必要なんです。我々が働きをするときにも聖霊の力をいただきながらその働きをしなきゃいけないんです。どんな奉仕でも、あ、この奉仕は私は自分でやれます、危険です。我々がこうして生きして、こうして生きていることも神の恵みでしょ。どんな小さな働きでも神の助けをいただくときに、結果的に我々は神様、感謝しますと神様にその栄光を返すんです。自分でやれば、よくやったわねと、自らを褒めます。我々の生活においても、普段の生活においても、皆さん、聖霊はあなたを変えようとしていらっしゃる。イエス様に似たものに変えようとしていますし、あなたの言動がイエス様のように変えられていくって。テトスの2章の中に非常に興味深いことをパウロが言っています。5節ご覧くださいます。この2節のとこ、2章のところでパウロはどのように生きていくのか、その話をしています。3節のところで年を取った婦人たちにこういうふうに生きなさいとあります。でもしあなたがそのように生きればこのようなことが可能になりますという話をしています。で今見ていただきたいのはこの5節の最後なんです。それは神の言葉がそしられることのないためです。もう一度見てくださいます。それは神の言葉がそしられるようなことのないためです。神の言葉がそしられることがない、そのためだ。つまりパウロはここでいいです、このように生きていきなさい、出なければ神様のお言葉がそしられることになってしまいますと言っているんです。そんなことがあってはならないというんです。このそしらえるっていう言葉、言葉でもって悪口を言うとか、抽象するとか、非難するとか、また冒涜するっていう言葉も、このギリシャ語の中には含まれています。何をパウロが言ってるのか、どうしたらじゃあ神の言葉がそしらえることになるのか。いいです、こういうことです。もし信仰者である人々がクリスチャンだと言っている人が御言葉に従わないときに御言葉がそしらえるんです。口では信仰者であると言いながらその御言葉の知識を持って、また御言葉の知識を持っているにもかかわらず御言葉に反した行いをするときに主イエス様を信じておられない人々はその人だけでなくその主なる神に対して非難するんです。見てみなさい、あのクリスチャンをって。イエス様を信じていると言いながら、神を恐れていると言いながら、カヤの生き様というのは、誰が見てもおかしい。つまり皆さんね、我々はこの世界にあって大きな責任を負っているということです。我々は神様によってこの世界に置かれました。その場所にあって、その社会にあって、その環境にあって、我々はキリストの素晴らしさを証しするんです。しかし、もし我々が神の御言葉に反する生き方をしていくならば、神の御言葉に反する選択をするならば、悲しいことに、周りのイエス様を知らない人々は、あなたのうちにイエス様を見ないだけじゃない、あなたの神を、そしてあなたの御言葉をそしることになるって言うんです。こんなことがあってはならないんです。こんな悲しいことがあってはならないんです。2章の8節のところテトスですけれども、非難すべきところない健全な言葉を用いなさい、 そうすれば敵対する者も私たちについて何も悪いことが言えなくなって恥じることになるでしょう。つまり言葉においても態度においても我々は神の前に、そして人々の前に責任を負っているというんです。それはあまりにも重すぎますって。私の不完全さを思えばそんなの重すぎますって。だから助けが与えられているんです。あなたも私もこの社会にあって不完全なものです。神の前に喜ばれることが願ってはいながらなかなかできないものです。だから我々は神に助けを求めながら、我々の言動が神を悲しませるようなことはないように、神の御言葉をそしら人々がそしるような、そういうことがないように助けを求めながら生きていくんです。我々信仰者は失敗しながらでも、その時には正しい対応をして、そして我々は我々の神がどんなに素晴らしいのかを世に明かしていく大きな務めがあります。あなたは証人なんです。イエス・キリストの証人なんです。しかしそのためには神の助けが必要であり、そしてグッドニュースは、神はあなたを助けてくれるんです。どんな時にもこの方に助けを求めながら、どんな時でも私たちはこの方に力をいただきながら主の御心を成していこうとする、そのように我々生きるんです。イスラムの大きなカンファレンスが行われている話をしました。面白かったのは、テレビをつけてみるとどういうわけか、その番組の中にもイスラムのことを説明したり、そして紹介している番組がありました。それはあの番組というよりも同じその録音されたものが、録画されたものが継続して流れているわけですけれども、でその中でクリスチャンとイスラムをなんとかこうその手を結ばして平和をもたらそうとしているような、そんな働きをしている責任者がこんなことを口にしたのを忘れられないです。それは、西洋社会がイスラム教を求めるためには、あなたの信仰を実践すること、あなたの信仰を示すこと、語るよりも生活の中に示すこと、見せることだって。どっかで聞いたことありません？彼らも言うんです。人々がイスラムに心を開くためには、我々がそれを語ること以上にどんなふうに生きていくことが大切だって。我々信仰者も同じことが言います。どんなふうに我々生きるかです。神が喜んでくださる生き方をあなたも私もなすことができます。その鍵は聖霊なんです。感謝ことに聖霊は我々のうちにもうすでにいてくださるんです。その方に助けを求めながら主の御心をなすことです。しっかりと主が与えてくださったその務めを、その義務を覚えて、それを果たすために備えられた主の力を、助けをいただきながら、主を明かし続けてください。あなたの言葉を持って、そしてあなたの生き様を持って、主なる神様、あなたの恵みを心から私たちを覚えて感謝をいたします。あなたです。私たちを救ってくださったのはあなたです。このような恵みに預からせてくださったのは、そして素晴らしい特権を私たちにくださいました。あなたのことを人々に明かしするという、主どうぞこの愛する兄弟姉妹たちがその約束を信じ、その務めを果たすべく、あなたが教えてくださったように、あなたの助けをいただきながら、あなたの素晴らしさを人々に述べ伝え続けていくことができますように、キリストの証人として大胆にあなたを明かしする、そんな日々を過ごせるように、それぞれを強め助けてください。あなたの素晴らしさを知り、あなたの素晴らしいこの救いをいただき、共にあなたを褒めたたえるものへと 多くの人が変えられていくために、主よどうぞ私たち一人一人を今一度振り立たせてくださり、今日から一人一人がその目的のために出ていくことができるように、どうぞあなたが一人一人を助けてください。あなたの御言葉に、またあなたの約束に感謝して、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。